滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はですね、本当人材不足が深刻な業界で活躍されている方をお招きしました。介護職のキャリア支援専門家である高野博史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということでね、高野さんですけれども、はい、高野さんってね、ご経歴、まあ今ね、介護職のキャリア支援専門家というふうなことでね、お話しいたしましたけど、まあその前もね、前職が終わりだったりとかしてっていうところで、うん、ここに至るまでっていうのはどんな感じなのかね、ちょっとね、教えていただけると助かるですけども。はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、改めまして、はい、高野博史と申します。はい、私はもともと不動産業界で、うん、不動産の営業の仕事、うん、まあ、あとは、まあ、会社の経営とかにもちょっと携わって、うん、それを約18年ぐらいは不動産業界で仕事をして、はい。
18年。
さあ、そうなんですよ。
学校卒業されてから。
そうです、そうです。
卒で不動産業界。
そうです、そうなんですよ。なので、もうそこから18年働いて、で、そこからちょっと1年発起で転職を、こう、介護業界の人材紹介の会社、はい、最初は人材紹介の会社だったんですけど、うん、まあそこに転職をして、はい、で、そこから、こう、介護職の方のキャリア支援をしようというふうにちょっと思い立ってというか思って、うん、キャリアコンサルタントの資格を取得して、まあ今はそこの会社で、こう、人事部で働きながら、まあ個人ではそういう介護職の方の、こう、キャリアの支援をしていく、特に介護職の方の、こう、キャリア支援をしていくっていうふうな活動をしております。うん、
なるほど。まあ、不動産業界の時はね、数千人っていうね、すごい人数のね、規模の中のお客さんと向き合うっていうふうなね、ことをしたわけですけれども、はい、まあ、そうですね、学ばれたことっていうのはどんなことですか？
そうですね、不動産業界で学んだこと、うん、やっぱりこう、何でしょうね、こう不動産って、まあ、特にこう、売買の営業をしてたので、不動産売買の営業だったので、賃貸とかではなくて、はい、まあ、人生で一生に一度あるかないか高い買い物をするっていう、はい、そこの決断の場所に立ち会わせていただいて、うん、こういろんな方がいる中で、こう何でしょうね、こちらがこう押し付けるんではなくて、うん、本当にその方々にこう選んでいただくっていう風なスタンスで仕事はさせていただいてたので、うん、まあそういうところでこう人のそういうこう何でしょうね、こう考え方、その方が本心を思ってるところ、本心で思ってるところっていうのを引き出すことの大切さみたいなところはすごく学んだところではあります。
そうですよね。まあ、はい、一生二生あるかないか大きい買い物ですからね。やっぱこの人生における選択っていうんですかね。この、はい、ね、大きな決断のところにね、関わってられてっていうのはね、ところの部分。
はい、
すごいなと思うんですけどね。まあでも、不動産と今ね、介護の業界でね、お仕事されてて、
はい、
もう一見ちょっとつながりがなさそうな感じがするんですけれど、
はい、そ
のつながりっていうのは高野さんの中で終わりなんですか？
そうですね。まあ本当にこう、まあ、転職を考えたきっかけっていうのは、まあ、いろいろある中で、こう、まあ、転職しようって思い立って、転職活動をしたんですけど、まあ、その中で、こう、まあ、今までがその不動産、高い買い物っていう、単価の高い買い物、その方の人生を左右するような決断をする、ものをこう、販売しているっていう、そこに携わるっていう仕事をしてたので、まあ、次転職するときも、何かこう、その方の人生に関わるような、その決断をする場所に立ち会いたいっていう仕事を、考えてまして、で、その中で思いついたというか、こう、たまたまというか、こう、運よく巡り合ったのが、この人材紹介といいますかね、うん、こう、転職活動をするところの、こう、お仕事っていうところで、人材紹介会社に転職をしたっていうふうな形ですね。はい。うん、
まあでも、不動産も18年もやってこられてね、はい、経営のところまで関わるなんてね、ところがあったら、そこを離れるというのは、よっぽどのことは終わりだったのかな、なんて思って、
はい。
なんか、ね、そのあたり、なんか、終わりだったんですか？
そうですね。はい、いや、なんでしょうね、こう、まあ、仕事自体は順調、ある程度、ま、順調には行ってましたし、うん、そこまで何かこう、絶対転職しなきゃいけないっていう状況ではなかったんですけど、うんうん、ただこう、自分の将来、自分のキャリアってのを、今後のキャリアってのを考えたときに、はい、それこそね、ちょうど42歳ぐらいの時に転職をしたんですけど、
うん、ちょうどま、人生の午後って言われるね、
そうです、そうです。そう
です、そうです。そうなん
ですよ。なんか
違うな、みたいなね。
そうなんです。
はい、
みんなの感じ
ですね。
はい。まあ、その時にこう自分の人生をこう考えた時に、はい、まあ、50歳とか60歳とか、まあ、さらにもっと、まあ、65、70とかまで仕事をしていきたいなって考えた時に、
うん、
その不動産の営業の仕事っていうのが、まあ、 まあ、されてる方はいらっしゃるとは思うんですけど、ましてそこまで自分ができるのかって考えたときに、なかなかちょっと厳しいなっていうのも考えて、であれば、こう、まあまあ、その介護っていうお仕事自体ももちろん、私にも興味ももともとあったので、こう、入りはその介護職専門の人材紹介会社っていうところではありましたけど、ゆくゆくは自分もこう、介護の現場に立ちたいっていう思いもちょっとあったので、まあ、その業界に転職をこう考えたというところが始まりですね。はい。
ねえ、まあ、不動産の業界は、まあ、アナログなね、仕事のポスティングとかね、
そういうの
が
出
たのかななんてね、
はい。
言いますよね。夏場とか嫌ですよね。は
い、
その
いや、もうね、暑くて体力的にも大変ですし、ね、なかなかそれが続けられないかなとはちょっと思っちゃいましたね。
50、60で、はい、なったらどうなるかなってやっぱり考えますよね。
はい。
はい、人生のね、1ページ、ね、この、どういうふうに過ごしていくっていうようなところの部分ってね、はい、やっぱり大事なところですし、まあそこに興味を持たれてってことでね、キャリアっていうようなところを考えられたっていうね、部分で、
はい、
ね、お仕事されてるっていうようなことで、
はい、
介護ってね、やっぱり施設じゃないですか、はい、やっぱり施設長の方、ね、はい、いろいろ個性的な方とか、はい、いらっしゃるかななんて思うんですけど、
はい。
はい。はい。さんなりのこう、人心の把握術みたいなね、なんかこう、コツみたいなやつってあるんですか？
ああ、そうですね。けど、うん、一番は、やっぱりこう、たくさん、その現場に顔を出すってところは、すごく自分でも心がけてまして、こう、まあもうその、はい、面接に同席するってこともすごく多かったんですけど、こう、はいはい、まあ、求職者の方とお話をする機会よりは、どちらかというと、その施設長であったりとか、はい、その現場の方とお話しする機会をたくさんこう、自分でこう、求めていってたってところがあって、うん、まあ、それで、たくさんこう、現場に顔を出していくと、まあ、やっぱり皆さん認めてもらえるじゃないですけど。
ありますよね、
その。はい。こう、行ってるうちに、こう、今、その施設長たちが本当に困ってることとか、そういったところも、こう、ポロポロとこう、おっしゃっていただけるようにはなってたので、うん、まあ、それはこう、自分の中ではこう、一番、考えてたところというか、あの、心がけていたところではあります、
ね、うん。はい。そうですよね。もう、なんや、なん、誰や、こんな子を採用したんは、みたいなね、話になったらね。はい、まあ、はい、みんなのね、あの、立場がね、危うくなるもんね。
はい。
働いた人もそうやしね。
はい。
で、働く人もそうですもんね。
はい。
うん、
はい、
まあ、面接にね、同席される回数もね、多いってね、こともね。
はい。
ますし、まあ、これまで支援された介護職の方々って何人ぐらいになるんですか？
はい、そうですね。けど実際にまあお電話だけとかでこうお話ししたとか、こう対応した方で言うと、それこそ本当に数千人にはなるんですけど、
はいはいはい、
こう実際に面接まででこう顔を合わせて面接まで同席したってなってくると、もう200から250件、はい、250人ぐらいの方とは、あの、単に給食、面接だけではそれぐらいまで。まあ、もちろんそれ以外の介護職の方とかとのこう面談とかもあるので、はい、それぐらいはしてますかね。
う
ん、はい。
そうですね。いや、まあ、あの、転職されたのが2019年ということですから、まあ、今、5年か6年ぐらい経つとかね、と、はい、いうことはね、同席されるっていうふうなところもね、こうなかなかこう、ポジションとしては重要なところにね、いらっしゃるんじゃないかなと、ね、はい、思いますけど、介護の業界で働いてから、あの、国家資格のキャリアコンサルタントがいらっしゃるので、そのキャリアコンサルタントの資格っていうのは、はい、業界に入られてから
です。そうなんです。もともと転職して、まあ、人材紹介会社でこう、キャリア支援とかももちろんしてたので、そこで3年間の実務経験があったら、国家資格キャリアコンサルタントって受けれるんですよね。
はい、ああ、実務経験。
行政学校行かなくても、はい、はい、受けれるんで、うん、私はそれで、はい、3年間の実務経験経た後に、実務経験で受けに行ったっていう形です。
なかなかレアなケースですね、本当ね。
ね、なんかよく言われます、それは。
そうです。9割以上がね、あの、行政ね、はい、参加されるんですけれどね。ああ、そうですか。
はい。
はあ
は
あ、
はい、ま
あ。あの、筆記試験とか結構大変やったんじゃないのかな、なんて思ったりするんですけど。
筆記試験はね、なんかこう、勉強頑張ってたんで、頑張ってたんであれなんですけど、はい、やっぱ面接の方が、こう、全然やっぱり、
うんうん、
あの、普段の実務とは違うやり方にはなってくるので、うんうん、そこはちょっとこう、戸惑いはありましたかね、試験で
言う。キャリアコンサルタントの資格の必要性とかっていうところは、
はい。
何きっかけでそれを考えられたんですか？
まあ、けど、正直なところ、もともとはやっぱりこう、この業界に入って、その人材、はい、そのキャリアを支援する、キャリアに関わる仕事をしてるっていう中で、こう、何か自分がやっぱりこう、やってきたことを証として残したいというか、こう、形として残したいっていうところがあったので、きっかけはそれで試験を受けれるっていう、3年実務経験があったら受けれるっていうのが、一番最初は、まあ、それきっかけであったんですけど、
うん、
まあ、けどなんかこう、自分でその資格を調べていくにつれて、やっぱりこう人の話をゆっくり傾聴したりとかじっくり聞いて、 で、その方のキャリアについて、こう、一緒にこう考えていけるっていう、素晴らしい何かこう、ポジションというか、仕事というかポジションだなと思ったので、うん、まあ、それでこう、受けようというふうに思いました。
そうなんです。でも、介護の業界ってなってくると、あの、初任者研修とかね、はい、あの、はい、現場ね、出ようと。
はい。
そうする方も、初任者研修受けられてっていうことですよね。
はい、あ、そうなんです。なので、こう、まあ、初任者研修に関しては、こう、キャリアコンサルタントの資格を取った後なんですけど、
あ、
やっぱりこう、その後に自分もやっぱり現場にも立っていきたいなっていう、それこそあの、全然強制されたわけでもなくて、今のこう、採用とかキャリアの仕事をしてる間は、別にこう、その資格、初任者研修とかそういうの全くいらないんですけど、やっぱりこう、自分も現場に立ってみないとわからないことも多いなっていう。で、こう、面接とかで施設に行って、こう、働いてらっしゃる方、職員の方とかはもちろん見てはいたので、ただそれをこう、外から見るのと中で働いてみるのとではやっぱり全然違うだろうなとは思ったので、こう自分でこう受けに行ってこう現場で働いてみようと思って、あの受けに行きました。
まあね、中途の採用もやってらっしゃるんですかね。
あ、はい、まあ、今はもう基本中途採用がメインにはなってます。
そう、ね、はい、ってなるとね、はい、あの現場経験された方がね、
はい、
来られた時に、
そうそうそう、ね、
現場知らんみたいな感じ。
いや、
ちょっと、
そうなんですよね。そうなんですよね。やっぱりこうね、こう的確なアドバイスじゃないですけど、そういうこともできないので、やっぱり現場を知らないとっていうのがあったので、それで行きま、はい、あの、資格も取りに行きました。
まあね、資格も取られて、でね、現場も知ってってなるので、施設長とかもね、
はい、
あの、
はい、
喜ばはると思いますね。
そうですね。
採用の方もね、はい、進んでいくな、という感じになりますよね。
はい。
うん、
はい、
まあ、本当実践的なこのキャリア支援ですよね、介護職の方々に対してのね、すごいですよね。
はい、
今はあれですか、その、
はい、
運営会社の本社の方にいらっしゃるっていうね、伺ってます。
あ、そうなんです。あの、まあ、もともとその入社した時は、その本社のところからこう人材紹介が、そこの系列の人材紹介会社にこう出向してるっていう形ではあったんですけど、ああ、まあ、それがこう本社に今戻って人事部の中で採用のお仕事をさせていただいてるっていうところです。
そしたらもうね、採用っていうようなところでやっぱりキャリア形成も関わりますし、
はい、
ね、
はい、
初任者研修もね受けられているということで現場も立たれてて、
はい、
実践もされてらっしゃるし、はい、で、まあ、これね、はい、営業で、ね、それが会社の経営までやってらっしゃるというようなところがあるから、結構そう集大成されたような形で本社の業務も、ね、はい、役立ってらっしゃるんじゃないかななんてね、いうふうに伺ってて、すごい思います。
はい。ね、ありがとう。そうですね。やっぱりこう、営業経験っていうのはすごく、まあ、あの、今も生きてるなとは、それは思います。
まあ、でも、介護の業界が抱える問題として、はい、やっぱり人材不足ですよね。特にまあ、
はい、
若い人ですかね、やっぱり足りないのは、どうですかね。
はい、そうですね。うん。いや、もうおっしゃる通りで、やっぱりこう、若い方、まあ、新卒とかである程度入ってこられる方ってのは、一定数はいるんですけど、はい、途中か、中途とかでも、介護にチャレンジされる方とも、他はやっぱり少ないですし、か、あの、他の業界に比べると、新卒でもやっぱり若い方、20代の方とかは圧倒的に少ないのかなとは思います。
まあ、お仕事もね、あの、キャリア形成ってあるので、ね、キャリアアップとかね、そういうのが、絡んでくると思うんですけど、
はい、
専門職の業界でなかなかキャリアアップってね、あの、
はい、
なかなか見えにくい、まあ、看護師さんとかもそうですけれども、
ね、はい、
キャリアアップを考えない方もね、結構多いかなと思うので、
はい、
そのあたりってどうなんですかね、皆さん働き方とか感じ方とかってご覧になってていかがですか？
そうですね。まあ、まあ、中にはやっぱりこう、すごく高い意識を持って、こう、介護の仕事をやっていきながら、こう、キャリアアップを目指したいという方は、もちろんいらっしゃるのはいらっしゃるんですけど、
はいはい、
けど、どちらかというと、やっぱりこう、そもそもこう、介護のお仕事を選ばれる方って、こう、本当に優しい方すごく多いんですよ。心が優しい方が多くて。
そうですね。そうですよね。そもそも優しいです
よね。何かこう、なんか自分のために働くっていうよりは、どちらかというと、こう、人のためにとか、利用者様のために働くみたいな方が多くて、だから自分のことをどっちかというと後回しにされる方がちょっと多いのかなっていう印象はあって、なかなか、ご自身のキャリアってところまで真剣に考える機会、まあもちろん忙しかったりとか大変だったりっていうのもあるので、その機会がちょっと少ないのかなっていうのは思います。
お気持ちがね、お優しい、一つのこととかね、集中してね、やるのが得意ってね、いうふうな方とかもいらっしゃると、
はい、
ね、
はい、
なかなかこう抱える問題として。で、まあ、夜勤とかもあったりとかもしますよね。うん。まあ、ちょっと給与面とかね、まだちょっとその社会情勢がついていってないっていうところもあったりとかして、はい、まあ、夜勤、がやりたいから、
はい、
金の方がやっぱりたくさんもらえるからっていうようなことでね、はい、選択されたりとかする方もいらっしゃいますし、
はい、
それぞれの思いってね、やっぱりいろいろあるのかなーなんていうふうに思います。
うん、そうですね。
はい、うん。
まあ、働き方とかはね、すごく夜勤とかも、本当に夜勤の方が合ってるっていう方も中にはいらっしゃったりとか。
そうですよね。
はい。まあもう本当に自分のペースで、こう、うんうん、できるっていう方もいらっしゃるので、そういう意味では、本当に介護のお仕事って、柔軟な働き方をしようと思った。自分、本当に自分の合った働き方ができると思うんですけど。
そうですよね。
まあ、なかなかそれが、はい、浸透してないところはありますね。
うん。そうですよね。そこすごい魅力ではあると思うんですよね。まあ、その採用の面接とかされてるときにご希望とかも聞かれると思うんですけど、はい、そういうのもこう柔軟にお聞きになられて対応するような、そんな感じなんですか、やっぱり。
そうですね。うん、まあ、もちろん夜勤がやりたいという方もいれば、逆に夜勤はしたくないという方も、もちろん中にはいらっしゃるので。
そうですよね。
はい。で、介護のお仕事って言っても、こう、全部が全部夜勤のあるお仕事ではなくて、こう、例えばデイサービス。お昼しかやってないサービスであったりとか、で逆にこう、まあ、24時間こう介護が必要なグループホームであったりとか、そういうふうにいろんなサービスが、もう本当に介護って言ってもいろんなサービスがあるので、その中で、こう、その方に合ったサービスっていうのをこうご提案させていただいたりはします。はい、
そうですよね。だからまあ結構ね、はい、選択肢あると思いますしね。う
ん、はい。
まあ、ただあれですよね、こう、身近なね、ところにあるね、お仕事かなってね、そういう感じられるね、はい、お仕事かなと思うので、まあ、皆さんやれるんちゃうかな、なんてね、いうふうに思ってね、うん、こう、特に学ばれたりとかせずに、こう、
応募
したりとかっていう方もいらっしゃるなんて、
はい、
思うんですけども、実際はどうなんですか、はい、あの、お仕事の中身とかっていうのは。
元気に働こう。
仕事の中身はそうですね。うん、まあ、本当にこう、介護って、まあもちろん専門職ではあるんですけど、
はい、
別にこう、資格がないと絶対できない仕事でもないですし、
うんうん、
本当にこう、やろうと思ったら誰でもできる仕事ではあるんです。
我々に言ってますね。キャリアコンサルタント。
そうですね。
資格なくてもできますもんね。
いや本当そうなんですよ、うん。で、やろうと思ったらできるんですけど、ただやっぱりこう、やってみたら合わなかったとか、あとはもうイメージが先行して自分にはできないと思ってらっしゃる方とかもやっぱりいらっしゃるので、
うん、
まあそのあたりがね、こう、実際やってみたらこう思ったよりも楽しいという方はすごく多いので、
うん、
なんかそこのイメージっていうのをこう払拭していきたいなとは思ってはいるんですけど。
あ、そうですか。
はい。
いや、はい、ね、そういうお声を出してくださる方がやっぱりね、たくさん増えるといいですよね、はい、やっぱりね。うん、ね、イメージ
は。そうですね。はい。
うんうん、まあ、結構日々の業務に追われるって方もすごく多くてですね、なかなかそういうことがないみたいなね、
はい、
話を
聞い
たんですけどね、はい、今は中途採用チームを、
はい、
お持ちのところで、そこに、
はい、
無視的な感じですかね。
そうですね。そこで一応、まあ、うん、マネージャーといいますか、こう、まあ、はい、はい、そう、ポジション的にはそういうところはやってて、で、うん、まあもちろんその個別の面接とかの求職者の対応とかももちろんするんですけど、
はいはい
は
い、
今はまあそれをこう、さらにこう、もっと広めて、こう、会社全体で、職員、介護職員どれぐらい足りないか、何人ぐらい全体で採用しなきゃいけないとか、まあそういったところもこう、関わらせていただいてるっていうところですね。はい。
どうですかね、こう、採用計画通り進んでる感じですか。
いやー、けど、正直採用、応募はあるので、採用は結構できるのはできるんですけど、ただですね、こう、それがこう、全員がじゃあ、こう、ずっと頑張っていただけるかって、そうではなくて、やっぱりこう、退職する方もすごく多いので、なので、こう、採用してもしても、もう辞めていく方も多いので、常に充足はしない状態っていう形ですかね。
ってなると、こう、苦労されてることっていうと、いろいろありそうですね。どんなこと苦労？
そうですね。やっぱりこう、一番は、こう、まあ、教育とか、その定着っていう部分で、こう、本当にこう、そこでこう、頑張ってほしいってところがもちろんあるんですけど、うん、そこがなかなかやっぱりこう、続く方ってのが、まあ少ない状況ではあるので、そこは今一番苦労してますね。
どのところがやっぱりこの介護の業界で今お仕事されてて、いいところって感じてらっしゃるんですかね。
はい、やっぱりこう、まあ私が関わった方とかが頑張ってお仕事していただいてたりとか、うん、あと、こうちょこちょこ入社していただいてからもちょこちょこ連絡をいただける方とかもやっぱりいらっしゃるので、こういう今度こうちょっと昇進じゃないですけど役職が上がって頑張ってますっていうふうな報告を受けることもありますので、そういうのを聞くとやっぱりこうやっててよかったな嬉しいなと思いますし、あとはこうその施設長とかからこう人手不足で困ってたけどこうそこがちょっとなんとかこう、うまく回ってきたので、すごく助かってますっていう言葉をいただいたりとか、やっぱりありがとうって言われることっていうのはすごく自分の中ではやりがいでもありますし、嬉しい。まあ本当やっててよかったなと思う 瞬間ですね。はい。
なんか伺っててね、本当こう、ハブのような役割というんですかね。
はい。
間を持つっていう風なね、はい、ところの部分でね、そこをこう、一括に、で、みんながこう、和やかにっていうんですかね。
はい。
つながるようにね、すごいね、はい、されてらっしゃるなぁ、なんていう風にね、思いますけど。なんか、ご自身の中で、こう、モットーとしてることとかが終わりなんですかね。
そうですね。うん、こう、やっぱり職員の方、まあ、介護職員の方で言うと、こう、絶対にこう、介護のお仕事をやってくださいというつもりもなくて、まあ、辞めたかったら辞めてもいいと思ってますし、自分で合わないという方も中にはいらっしゃると思うので、
こう、
それを強制するつもりはないので、やっぱりその人らしい働き方っていうのを選んでいただきたいなっていうのは思ってますし、あとは、何でしょうね、こう、今、ハブっていうことをおっしゃっていただきましたけど、まあ、本当にそういったところで、自分がこう、主役ではなくても、何でしょう、こう脇役というか裏方みたいなポジションではあると思ってるので、うん、あくまでも主人公というか主役はその介護の現場にいらっしゃる方、まあ、施設、まあ施設もそうですし、職員もそうですし、そこで暮らしてらっしゃる入居者の方もそうですし、だからそこにいらっしゃる皆さんが笑顔になれるっていうのが、うん、そういうふうな働き方をしたいなっていうのは自分のモットーですね、うん、と思ってます。はい。
まあ、今伺ってるとね、こうなんか介護に関わる人たちはいろんな方がいらっしゃるじゃないですか。はいね、ドライバーの方とかね、はい、お話あります、はい、まあ、そういった介護に関わる方々、ね、すべての方々とね、おつながりをお持ちっていうようなところがあるから、まあ、そういった人たちがみんな笑顔でいるっていうようなところですかね、はい、そういうのをこう目指してらっしゃるっていうところでしょうかね。
はい、そうですね。まあ、本当にいろんな方、介護の現場っていろんな方が関わってて、今おっしゃっていただいたように、こう、働いてる方もそうですし、もちろん入居されてる方もそうですし、その後ろにはそのご家族もいらっしゃってってなってくると、本当にいろんな方が関わってるお仕事、現場だと思うので、こう、そこをこう、皆さん、一人でもこう、笑顔にできたらいいなとは思ってます。
私たちのね、立場からするとね、ちょっと中立でね、
はい、
行動しなきゃいけないっていう風なね、
はい、
ところを求められる時もあるんだけれども、
はい、
うん、ね、せっかく関わってね、こうやってお仕事されてるんだからね、こう、そこの最後のね、はい、現場で頑張ってね、進めていっていただきたいっていうね、思いがね、
はい、
なぁなんてね、いうふうに思います。まあね、はい、やめたいなって思う気持ちって、誰しもね、
はい、
ありますもんね。
はい、うん、そうですね。
まあ中野さんのスタンスとしては、まあ、こういったね、こう辞めたいってね、いう悩む瞬間ね、
はい、
あるとは思うんですけれども、そういった方に対して、はい、まあ、どんなふうに接してらっしゃる感じですか？
はい、まあ、先ほどちょっとお伝えしたところではあるんですけど、はい、やっぱりこう、辞めたいって思ってる方を、まずこう頭ごなしにというか、こう、絶対引き止めるっていうつもりは、正直はなくてですね、まあ、本当にこう相談してもらってお話を聞いた上で、本当にその人の選択、その人が選ぶ選択っていうのをこう手伝いしてあげたいなっていうのが一番思ってる、そういうスタンスでやってるので、ただこうやっぱりこう介護職の方って誰にも相談できずに辞めていく方がすごく多いので。
そうですか。
そうなんですよ。なのでまずはそこの入り口っていうのを作りたいとは思ってます。
ああ、そうですか。やっぱこう人に言えないっていう感じが多いんでしょうかね。
ですね。で、やっぱりこう体制的にもこうなかなか整ってないっていうのももちろんあると思うので、うん、あと先ほどお伝えしたように人間関係とかそういうものになってくると、うん、なかなか一緒に働いてる方とかには相談しづらいとかっていうのもあったりするので、うんうん、まあそういったところで外から見てる私たちとかに相談してもらえたら、うん、まあ、もしかしたら辞めなくても済む解決策があるかもしれないですし、まあ、その中でもやっぱりやめた方がいいってなるかもしれないんですけど、まあ、そこはこう相談してもらえたらなっていうのが一番思ってるところです。
ね
え、
なかなかこう、弱音を吐きづらいいうふうな現場もね、あると思うんですよね。
はいはい、
うん、それぐらいは我慢しやとかね、はい、いうふうなね、まあ、結構個人の価値観。
本当、申し上げた通りです。
ねえ、はい、による働き方っていうようなところはね、やっぱりこう、
はい、
伝統的と言いますかね。まあ、今ちょっと働き方も変わってきてるところ
は
思うんやけども、はい、ね、やっぱりこう、
うん、
そこでこう、ずっと、うん、力ね、注いでこられた方からしたらね、
はい、
ちょっと、
はい、
ところとかもね、あったりとかしますもんね。
そうですね。まあ、こう、介護の業界っていうのは、お客様、利用者様の尊厳っていうのはすごく大事には、もちろんされるんですけど、まあ、ただその職員の尊厳とかっていうのはなかなか後回しになってしまったりとか、それこそ利用者様のためだったらしょうがないでしょうみたいなこともやっぱり普通にある現場ではあるので。
現場にいらっしゃる方に相談すると、やっぱり現場での意見がね、反映しやすいところもあると思うので、
はい、
まあ、現場からね、ちょっと離れたところで、ね、
はい、
話聞けるっていう風なね、ちゃんと話が通じる人がいるっていう、 ってやっぱり大事かなと思いますし、そういう人が増えていくと離職も減っていくんじゃないのかななんてね、思ったりしますので、ね、
そうですね。
まあ、ここからね、やっぱりこの業界に決めてね、お仕事をさせていただくかなというふうなところなんで、はい、まあ、ご自身の今後の取り組みとかね、教えてもらえたらいいなと思うんですけど、はい、なんか、やりたいこととか、考えてらっしゃることとかあります？
そうですね。まあ、先ほどのお話とちょっと、被ってしまうところはあるんですけど、やっぱりこう、一人でもこの介護の現場にいる方、関わる方を笑顔にしたいなっていうのが、自分ではこう、強く思ってるところではあるので、ただそのために今自分が直接的にできることっていうと、まあ、その職員の方であったり、まあ、一番介護職員の方ですかね、のサポートっていうのが、今自分にできる唯一のことではあると思うので、まずはそこから、そこがこう、笑顔で働けるようになっていったら、こう、もちろん人材不足、人員不足っていうのも多少解消されていくかと思いますし、まあ、そう、人材不足、人員不足が解消されると、まあ、そこから入居されている方のサービスももちろん手厚くはなっていくので、まあ、そうなるとそこね、ご家族さんも喜んでいただけるってところにつながっていくんじゃないかなと思ってるので、まあ、小さな一歩ではありますけど、本当にそういったところから活動していきたいなとは思ってます。はい。
そうですよね。まあ、やっぱりこう誰かが動かんとね、それが広がっていかへんっていうところもね、ありますからね。
はい、
うん、
はい。
個人としては、なんかこの介護のね、関連の業界についての情報の発信とか、そういうところっていうのはやってらっしゃらないんですか？
あ、そうですね。今、個人では、はい、まあ、SNS であったりとか、うん、あとはブログのようなものであったりとか、一、うん、人でも多くの方にちょっと届け、そういう今の介護の業界の状況であったりとか、まあ、ちょっとそういう介護のいいイメージとかも届けていきたいなとは思ってます。
うん、そうですよね。はい。なんかこう、ネガティブなこととかはね、すぐ広まってしまうんだけど、なかなかいいことで広がるの難しいですからね。だけど、ね、誰かがこうね、
はい、
発信していかへんかったら、そこの理解も深まらへんし、
はい、
で、やっぱり、その、これ、すごいいい仕事やでっていう風なのがね、はい、こう、やっぱ働いて現場の方からお話になると、はい、まあ、やってみようかなっていう風に思うとね、はい、やっぱりね、増えていくだろうし、
はい、
中途の方で、ね、はい、ちょっとチャレンジしようかなってね、いう風にね、思われる方もいらっしゃるかなという風なところですもん。まあね、いろいろと今お話をね、たくさん伺ってきましたですけれども、いやいや、はい、番組もですね、時間の方が、ね、はい、ちょっと迫ってきておりましてですね、
はい。
ね、やっぱこう、うん、若い人たちがね、こう、ね、参加しやすいっていうね、その環境も整ってきているし、働き方も柔軟に比べるっていうね、はい、いうふうな業界に変わってきてるところなんや、ってね、いうふうなところ、ね、はい、知ってほしいなっていうふうなところですし、ということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、お時間の方ね、来てしまいましてね、どうもね、はい、またまたいっぱい話に聞きたいところなんですけどね、すみません。
はい、ありがとうございます。とんでもない楽しい時間をありがとうございました。
ええ、
はい、
ごちそうさまでございます。ね、本日は介護職のキャリア支援専門家、はい、高野博樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。